奈良の木陰、奈良の木陰、そこは鹿島神社の境内だ。学校が休みになってからも私はよくその木陰を通る。ある日、鉄道の踏切を越えて、また緑草の間の小道へ出た。奈良の古木には角の短い目の愛らしい格子がつないであった。しばらく私が立って眺めていると、格子はつながれたままでぐるぐると回るうちに、血を引くほどの長い綱をあっちこっちの奈良の幹へすっかり巻きつけてしまった。そして身動きすることもできないようになった。向こうの草の中には赤い馬と白い馬とがつないであった。山の温泉、夕立ちともつかず、しぐれともつかないような夏から秋に移り変わる時の短い雨が来た。草木に注ぐ音は夕立ちほど激しくない。もはや初竹を箱に入れて、木の葉のついたカバ色なやつや六章がかったやつなどを近在の老婆たちが売りに来る。一月ばかり前に私は田沢温泉という方へ出かけて行ってきた。あの話を君にするのを忘れた。温泉地にもいろいろあるが、山の温泉は別種の趣がある。上田町に近い別所温泉などは開けた方で、したがっていろいろの便利も備わっている。しかし山国らしい温泉の感じはかえって不便な田沢霊泉寺などに多く味わわれる。あの辺にも相応な温泉宿はないではないが、何しろ土地の者が味噌や米を携えてロープを忘れに行くという場所だ。自炊する欲覚が多い。宿では部屋だけでも貸す。それに部屋付きのかまどが備えてある。欲覚は下駄履きのまま庭からすぐにはしご段を登って牢城の部屋へ通うこともできる。この土足で上がり下りのできるように作られた建物を見ると、山深いところにある温泉宿の気がする。香沢温泉、山の湯ときたらそれこそ野趣に富んでいるという話だ。半ば緑葉に包まれ、半ば赤い崖になった山脈に沿うて、千曲川の激流を左に望みながら、私は汽車で上田まで乗った。上田橋、赤く塗った鉄橋、あれを渡るときは大河らしい千曲川の水を目の下に眺めていった。私は上田付近の平地にある幾多の村落の間を歩いて通った。あの辺はいかにも田舎道らしい気のするところだ。途中に木陰もある。腰掛けて休む粗末な茶屋もある。青木村というところでいかに農夫たちがロークするかを見た。彼らの背中に木の葉を刺して、それをわずかの日よけとしながら他の草を取って働いていた。私などはコウモリでもなければ歩かれないほどの暑い日ざかりに、この農村を通り抜けると少し白く濁った川について谷深く坂道を登るようになる。川の色を見ただけでも湯葉に近づいたことを知る。そのうちに湯本の看板のかけてあるところへ出た。マス屋というが全貌の良い温泉宿だ。湯川の流れる音が聞こえる牢城で、私たちの学校の校長の細君が 14,5 人ばかりの女生徒を連れてきているのにあった。この娘たちも私が余暇に教えに行く方の生徒だ。牢城から遠く浅間一帯の山々を望んだ。浅間の見えない日は心細いなどと校長の細君は話していた。十九夜の月の光がこの谷合いに差し入った。人々が多く寝静まった頃、まだ障子を明るくして盛んに議論している欲覚の声も聞こえた。体は小さいけれど、そんな野蛮人じゃねえ。理屈っぽい人たちの言いそうな言葉だ。翌日は朝霧のこもった渓谷に朝の光が満ちて、近い山も遠く家々から立ち上る煙は霧よりも白く見えた。浅間は隠れた。山の彼方は青がかった灰色に光った。白い雲が山脈に沿って起こるのも望まれた。国さんという可憐の少年も姉娘についてきていて、温泉宿の2階でおもちゃの銀滴を吹いた。そこは宝口峠と地蔵峠とに挟まれた谷間だ。20日の月はその晩も遅くなって登った。水の流れが枕に響いて眠られないので、一旦寝た私は起きて、こういう場所の月夜の感じを味わった。高い手すりに寄りかかって聞くと、さまざまの虫の声が水音と一緒になってこの谷間に満ちていた。その他 暗い沢の底の方にはいろいろな声があった。遅くなって戸を閉める音、深夜の人の話し声、犬の鳴き声、楽しそうな農夫の歌。4日目の朝、まだ暗いうちに私たちは月明かりで支度して、だんだん夜の明けてゆく山道を別所の方へ越した。学走の1、夏休みも終わって、また私は理学士や B 君やそれから植物の教師などと学校でよく顔を合わせるようになった。秋の授業を始める日に、まだ桜の葉の深く重なり合ったのが見える教室の窓のそばで、私は上級の生徒に釈迦の話をした。私は釈迦譜を選んだ。あの本の中には王子の一生が一編のドラマを読むように映し出してある。あの中から私は釈迦の父王の話、王子の若い友達の話などを借りてきて話した。青年の王子が優秀に沈みながら東西南北の4つの城門から樹園の方へ出てみるという一節は、私の生徒の心をも引いたらしい。一つの門を出たら病人に会った。人は病まなければならないかと王子は紳士した。他の2つの門を出ると老人に会い死者に会った。人は老いなければならないか、人は死ななければならないか。この王子の包着する人生の疑問がいかにも簡素に表してある。最後に出た門の外で同社に会った。そこで王子は心を消して、このライフを解かんがためにあらゆるものを破り捨てていった。戯曲的ではないか、少年の頭脳にも面白いようにできているではないか。私はこんな話を生徒にした後で、多勢いる諸君の中には実業に志す者もあろうし、軍人になろうという者もあろう。しかし諸君の中にはせめてこの青年の王子のようにあらゆるものを破り捨てて坊さんのような生涯を送るほどの意気込みもあってほしいと言って聞かせた。私は生徒の方を見た。生徒は私の言った意味を何と取ったか、いずれも顔を見合わせて笑った。中には妙な顔をして頭を抱えているものもあった。学走の2、樹木が1年に3度ずつ新芽を吹くとは今まで私は気がつかなかった。今は9月の若葉の時だ。学校の校舎の周りにはかなり多くの樹木を植えてある。大きな桜の実の熟する頃などには自分らの青年時代のことまでも思い起こさせたが、こうして夏休み過ぎにまたこの庭へ来てみると、なんとなく白っぽいリンゴの葉や赤みを含んだ桜や青々しい青霧などが校舎の白壁に映り合って楽しい影ひなたを作っている。楽しそうに吹く生徒の口笛があちこちに起こる。テニスのコートを上毛の方へ移してからは桜の葉陰で相撲を取る者も多い。学校の帰りに夏から病んでいる B の家を訪ねた。その家の裏を通り抜けて石段を降りるとリンゴの畑がある。そこにも初秋らしい日が当たっていた。田舎教師、朝顔の花を好んで毎年培養する理学士がある日、学校の帰り道に新しい弟子の話を私にして聞かせた。弟子といっても朝顔を培養する方の弟子だ。その人は町に住む牧師で、一部の子供から日曜学校のおじさんと懐かしがられている。このおじさんの説教最中に夕立が来た。まだ朝顔の弟子入りをしたばかりの時だ。彼の心は毎日楽しんでいる畑の方へ行った。大事な貝割れ場の方へ行った。雨に打たれる朝顔鉢の方へ行った。説教そこそこにして彼は夕立の中を朝顔棚の方へ駆け出した。いかにも田舎の牧師さんらしいじゃありませんかと理学士はこの新しい弟子の話をして笑った。その先生はまた家事見舞いに来て朝顔の話をしていくほど自分でも好きな人だ。